スレンスさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月15日、水曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。日経新聞から。日銀 ETF 処分案の審議。埋蔵金融を牽制か。読みます。4月の日銀金融政策決定会合で保有する上場投資信託。これは ETF のことですね。の処分をめぐる意見が出た。日銀がそんな事実を開示し、関心を集めている。まあ、これぐらいしときましょうか。まあ、これはね、ETF っていうのは上場投資信託、もしくは上場型、まあ、どっちでもいいんですけど、あるんですけど、まあ、日銀ね、直接株、現物株を買うことが、まあ、できないというか、まあ、いろいろ問題あるので、ETF を通じて株を買ってるっていうことですよ。これは黒田総裁になってからかな。前の白川総裁の時も、まあ少しは買ってたんですけど、大々的に買い出したっていうのは黒田総裁の時から、これ年7兆円ぐらい目処に買ってたんですけど、あ、当然ばらつきありますよ。多い時もあるし。で、最近はもう買ってなかったんで、この数年間、2、3年かな、買ってなかったんですけど、まあ結構な額になってるわけですよ。黒田総裁の頃っていうのはもう2013年頃から始まってますから、安倍政権になってちょっとした頃ですよね。なので、そっからコツコツコツコツ買ってっていうことですよ。まあ民主党政権が終わってからなんで、日経平均で言うとまあ1万円とかぐらいか、1万円ちょっとぐらいの時から買い始めて。で、今年はもう買ってないかな。去年もほとんど買ってないぐらいなんですよ。発表してますからね、日銀が何日にいくら買ったとかっていうのがありますから。で、その前ぐらいは大きく下がった時 0.5% ルールでしたっけね。まあ、ただし 0.5% っていうのはもう数年前ですよね。 0.5% 下がると日銀が買い入れてくるかもしれないと、まあいうふうなことで下がったら買ってくる。これでもね、株式市場でこれをやっていいのかなっていうのはありますよ。これ逆の立場、こっちが売り方っていうか、ショート税、ショートですよね。売ってる側からしたら、いやいやいや、ちょっとっていうやつですよ。勝手に買わないでよっていう。せっかく下がりそうなんだからっていう。これ歪んでしまうんでね、あんまり良くないんですけど、それも昔話ぐらいな感じで買ってて、それが積み上がってるわけですよ。で、結局日銀はボカで37兆円。ボカっていうのは買った時の値段というか金額ですよね。買った時の金額37兆円。それが今や膨れ上がってて70兆円。今売ったら70兆円。まあもちろんね、70兆円全部その日というか短期間で売り切ってしまうと株価暴落しますけど、70兆円。含みがそうすると70兆引く37兆なんで、単純に33兆円かな。含み益っていうのは売却したら儲かる金額ですよ。含み。売却してないので含みですよ。で、これをどうしようかっていうのがもう3月ぐらいからかな、方々で声が上がり出して、もうちょい前からかな、2月でも、まあ、あれなんですけど、特に立憲民主あたりは、分配金で1兆何千億か入ってくるらしいんですけど、これを使いましょうと。まあ、それで1ヶ月ぐらい前かな、この番組の中で、いやいや、あなたたち反対してましたよね。今、なぜそれを言うんですかっていう、反省の方が先じゃないですか、みたいな。まあ、それはありますけど、それは置いときましょう。で、どうするかっていうのを、これ、日銀が今、ぼちぼち語り始めてるので、語り始めてるというよりも、牽制かな。牽制に近いと思うんですけどね。これ以上言われたらまずいということで、例えばどんなことを言ってるか。これは会合の中で言ってますからね。市場動向を踏まえると、保有する ETF や J リートの取り扱いについても、具体的議論ができる環境になりつつあると考えられる。まあ、具体的にぼちぼち我々も喋っていいんじゃないでしょうかって言い始めてますよ。あるいは、他の声、これは4月の日銀決定会合の中の意見ですよ。本項保有 ETF の取り扱いを検討するにあたり、その処分方法が株式市場の機能に与える影響や市場に及ぼすインパクトの大きさなどを考慮する必要がある。したがって簡単な解決策はないと。仮に長い時間かかっても方向としては残高をゼロにしていくべきである。残高ゼロということはちょっとずつ売るかもしれないし、他にいくつか策がありますよ。いくつか策っていうのは、例えば個人ですよね。個人の購入希望者に売ってあげる。ただしどれで売るかなっていうの、どの まあ、僕は絶対ダメですよね。僕はというのは、買った時の値段、金額ではダメなんで、まあ、時間に若干ディスカウントして売るかなっていう、まあ、数パーセントぐらいでしょうけどね。そうするか。これは香港かなんかでやってるらしいので、実際に、やった経験があるっていうことですよね。他に考えられるのは、この、立憲が言ってたように近いんですけど、ボカとか、まあ、いくらで買うか、政府が買い取って、で、分配金を受け取っていく1兆数千億とか入ってきますから、っていうのもありますよ。ただし、ボカとしても37兆円ですから、37兆円また財源どうしますかっていうお話が出てくるんで、いや、37兆円もないな、ってなるかもしれないですね。そんなの国債を発行して、とも言えなくもないけど、あまりそれやると良くないですよね、本当に。建設国債を発行して、それを財源にとかって言いますけど、まあ、今ね、これだけ円安なんで、このもう通貨の信認とかっていう状態に なりつつあるので、またやってしまいますかっていうのまずいかもしれない。他にも、あ、これ、ここから先は全部記事には書いてないことで、勝手に自分で喋ってるだけなんで、他には特別会計の側で買い入れて、特別会計っていうのはもう簡単に言うと年金とか健康保険とか、その他もろもろですよね。そっちの側で何かの財源で、年金なんていうのも、あ、年金は、ま、特別会計というよりは GPIF の方か、まあ、保険料を徴収する系統のが特別会計です。これ一般会計に比べると、めちゃめちゃ大きいので、そこで買ってなんか賄うかっていうのもありますよ。あるいは、これは全部は無理だと思うんですけど、外国人のあの投資ビザみたいなやつ、これだけ、まあ、例えば10億円分買ってくれたら、この、まあ、市民権をあげるよとまでは言わないけど、なんとか、まあ、永住権になるのか、期間限定の、まあ、10年とか20年にするのか、まあ、それでもいいですよね。その代わり何かあったら没収しますよと。あの、禁錮以上の犯罪になったらもう10億円は没収よとかってやるのか、あ、でも日本、今の日本に10億円を預けてまで来たいっていう人がいるかどうかっていう問題ありますけどね。まあ、そうすると、でも、来たい人がいたとして、これ台湾とか中国とか、まあ、香港もそうですよ。大金持ちが、まあ、10億程度なんでね、10億ぐらいなら、あ、10億っていうのは僕が勝手に言ってるお話なんで、まあ、これは、もしそういうお話があったら、などなど使いようはありますよ。まあ、でも、さっきね、記事で紹介したような、会合の内容だと、ちょっとずつ売っていきそうな、そんな感じはしますよね。ただ、これ、日銀保有分 7% ですから、東証時価の。これ結構大きいんですよ。もうちょっとずつちょっとずつ、しかも悟られないようにバレないように売っていかないと株価急落しそうなんで、もう黙ってちょっとずつ売っていったら、まあそういろいろな案があるんですけど、皆さんはどれがいいかなということで、次のニュース行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から、楽天携帯黒字へ道筋、回線数伸び1から3月最終赤字423億円。読みます。楽天グループが14日発表した2024年1から3月期の連結決算は、最終損益が432億円の赤字。まあ、前年は825億円の赤字でしたから、だった。同期間では5年連続の赤字で、携帯電話事業が引き続き主にだ。24年の目標に掲げる単月黒字化に向け、三木谷社長のドブ板営業が続く。ということで、携帯も、でもこのモバイルね、楽天モバイル、かなり改善してますよ。前年同期比は1026億円の赤字だったんですけど、携帯事業ね。これが719億円の赤字まで戻ってきた。で、グループで423億円の赤字なので、これはモバイルがトントンぐらいまで回復したら、もうグループとしてはおそらくね、黒字になりそうだということですよ。あと記事の中では、この楽天モバイルが主にで社債を発行して、これが今年来年と、まあ償還ですよ。まあ満期ですよ。満期。お金返さないといけないっていうのが近づいてるんですけど、これもなんとかなりそうかということですよ。まあ、これ私事で大変恐縮なんですけど、自分も、ほんのついこの間かな、2週間前ぐらいですよ。4月の末に楽天に帰りました。あ、もともと楽天で違うとこに行ってて、また楽天にお帰りなさいをしまして、で、三木谷社長、ドブ板営業って言ってますけど、三木谷社長の紹介プランっていうのがありましてですね、これで1年分の、電話代がほぼ、ただなんで、あ、自分の場合ね、自分の場合で、使い方がライトなんで、月1000円ぐらいですよ。あ、モバイルの、一番安いプランね、3ギガ。で、大体収まるので、これだと1年間、ほぼ無料と、実質無料。っていうので、まあ、これ、使い勝手が、まあ、もともといいのと、電波がちょっと悪いっていうのがあったんですけど、これ au とタッグを組むことによって改善されて、ここは新たに加入するときも別に事務手数料もいらないですしね。 で、縛りもないので、縛りは今普通に禁止されてるかな、どこも総務省の指導で。なので、1年やってまた考えようみたいな、全然いいですよ。で、eSIM できますから、eSIM と SIM フリーのスマホがありますから、こうなったらね、もうすぐ変えられるんですよ。どこでも。途切れなしみたいな感じで、どんどん変えていけるんで。まあ、eSIM、ほんと便利かな、というふうに。今までならね、申し込んで、物理 SIM が届くのに2、3日かかって、その間待ってるぞっていうのがありましたけど、今やもう、継ぎ目なしで変えていける感じですよね。すぐ開通ですよ。っていうことなんで、まあ、楽天さんも頑張っていただいて、で、一時ね、楽天危ないんじゃないってなってましたけど、最悪期を出してきたかな。楽天ないとね、もう前も言いましたけど、楽天ないと、アマゾンは、あれ、多分ね、海外からすると、アマゾンのプライム会員の会員費用、これ日本、楽天とかなかったら2万円とか払わないといけなくなるんで、まあ頑張ってくださいね、ということで、あと証券もいいですしね、証券もなくなったら SBI の好きなようにやられてしまうんで、楽天さんが頑張ってくださいねと言いながら、最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースは、gg.com。国産液晶、風前の灯火に、価格競争、シャープもテレビ向け撤退。読みます。シャープがテレビ向けの大型液晶パネルを製造する堺工場の稼働停止を決めた。海外メーカーとの価格競争に敗れ、テレビ向けを手掛ける国内勢は姿を消す。大手メーカーの中小型液晶を統合したジャパンディスプレイも10期連続の最終赤字を計上。かつて世界を席巻した日の丸液晶は風前の灯火だ。ということで、まあ読んだ通りかな。こないだまでですよ。まあこないだ、亀山モデル、シャープのね。あ、これはもう高品質の証だというふうに頭の中に思い描いてた。これは50代とか以上かな、40代以上かな、そういうイメージですけど、あらら、いつの間にそうなったのっていうか、まあまあいつの間にっていう前に本藩に買収されてっていうシャープね、ありましたけど、それでもこれはなんかちょっと寂しいぞっていう形ですよ。これは今まではね、国内のテレビメーカー集約型の産業でブラウン管作るのが難しかったんですよ。ブラウン管時代ね、ブラウン管時代はブラウン管作るのが難しくて、で、この総合電機メーカーが日本国内の強かったわけですよ。というか、総合電機メーカーじゃないともう作れないと。まあそういうお話だったんですけど、液晶パネル化して、もう現在に至ると。まあそんな感じですよ。シャープといえばね、あのザウルスとか、なんだ、他にいっぱいありますよね。まあもともと早川電機かな。早川電機、シャープペンシルですよ。シャープペンシルはあれ尖ってるんじゃなくて、あのシャープが出したからシャープペンシルなんですよ。シャープはそもそも電子レンジ。これもね、国内で。まあ、量産の電子レンジ。初めて作ってますよ。他にもなんだ、電卓。トランジスタの電卓ですよ。今と全然違いますよ。ごっつい電卓ですけど。これが1964年かな。で、今の電卓の形になったのが LSI 搭載の電卓ですよ。手のひらサイズ。これが1969年ぐらいかな。で、その4年後ですよね。液晶表示電卓ですよ。1973。液晶の実用化に成功ですよ。概念自体は古くからあったんですよ。19世紀ぐらいからなんか言われていろいろですけど、この電卓に液晶表示。で、1979年は日本語ワープロですよ。書院というやつ。ほんのでっかいワープロですけどね。今はシャープの主な商品の歴史をちょっと語ってますよ。で、50代の我々おっちゃん世代で強烈にやっぱり印象に残ってるのは、ぐっと時代です。ね、下りますけど、1992年、液晶ビューカムですよ。うわ、驚いたっていう感じですよね。このコンパクトなビデオカメラに大きめの液晶がついて、これかな。まあ、ソニーのハンディカムも驚きましたけどね。その液晶ビューカムの翌年、ザウルスですよ。これ、ビューカムとかザウルスとかやりながら、まあ、スマホの世界ではもう全然になりました。本当に残念ですよ。で、JDI の方もね、いろんなこの小型のパネル連合みたいな感じで、しかも、一時はね、アップルの iPhone の液晶の受注ですよね。アップルのあの、もう液晶って言ったら分かりますよね。そこの 50% ぐらいシェア持ってたんじゃないかな。受注してたんじゃないかな。が、今や、この有機 EL の波に押されてっていうことですね。JDI の方は。10年連続赤字。株価は倒産価格19円とか、なんかその辺ですよ。で、上場来の高値800円。JDI ね。ジャパンディスプレイ。で、今や、 今日の終値19円ですよ。800円台から19円。まあこれもね、いろんな会社が寄せ集まって、しかも政府系のなんかファンドがバックについて、もう失敗してくれと言わんばかりのこの陣容なんですけど、なぜこれをやったっていうね、まあ一生懸命やってるんでしょうけど、なんかこの形式だとうまくいかないのが目に見えるようにとか手に取るように分かるっていう、まあしょうがないかな。やってる側必死ですもんね。シャープも株価今日はドカンともう1割近く下げてますよ。8% 安。で、シャープちなみにね、一番売上多かった時は2008年ですから。で、営業利益一番多かったのは2007年。やっぱり亀山モデルの頃かな。それが一気に採算化して今、台湾の鴻海の傘下に下り、しかも赤字を流して堺工場を閉鎖ということで、これはなんか商業無常のような感じもしますけど、まあこれはもうしょうがない。こっから先この2社には、まあ、起死回生やってもらいたいなと思いながらも、じゃあ本日は終わっていってみましょう。本日もどうもご清聴ありがとうございました。